ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。5月は1980年に石岡徹さんと松木薫さんがヨーロッパで拉致された月です。一刻も早い帰国を願ってやみません。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは11日の母の日にちなみ、拉致被害者の家族の絆をご紹介します。今週の一曲では、拉致被害者の方々の青春時代のヒット曲、森まさこさんのお母さんをお届けします。それでは今日も30分ご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。5月2日中国出張中の泉教授に、最近の北朝鮮をめぐる動きについて伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
中国は、8月の北京オリンピックを控え、その準備、その関心が非常に高まっているということでございますが、ちょうどあと100日を余りで、オリンピックを迎えるということで、中国の多くの人たちの関心が、8月8日から開幕するオリンピックにあるということは痛感をいたします。そういう中で、中国の、北東アジアに関するその専門の人たちといろいろ議論を今重ねておりますが、朝鮮半島情勢についても基本的には8月8日のオリンピックまで、順調に安定的に、進んでほしいということでもありますし、おそらくそういう方向に進むんであろうという、見通しを中国側は非常に強く持っているということを非常に強く印象付けられております。4月の24日にアメリカは、北朝鮮がシリアに対して、核技術、核の面で協力をしているとしていたということについて、アメリカの行政府が議会に対してそれをブリーフするという中で、ホワイトハウスが今アメリカ政府がどのようにその情報を持って見ているかということも公表いたしました。シリアと北朝鮮の核協力の実態というものを、アメリカが明らかにしたわけでありますので、これで、北朝鮮が態度を硬化させるか、あるいは今の6者会合の行方が厳しくなるかというような分析といいますか、見通しもいろいろ語られておりますが、北京で、いろんな方と議論をしておりますと、これは特に読者 会合に行く影響があるわけではないと、北朝鮮が近いうちにいわゆる完全で正確な核計画に関する申告を出してくる、そして6者会合が動き始めてまた第3段階の非核化の措置に入っていく可能性というものを中国側は高くその可能性を見ているという感じでございます。で他方中国での話題になりますのは金正日総書記が近いうちに中国を訪問するという話がいろいろ出ておりまして、多くの観測はもうそういう準備段階に入っているということであります。特に北朝鮮側はそのために中朝間の友好親善の雰囲気を高めですね、それをその金正日訪中の一つの土台基礎にするという努力をしてきているということがいろいろ指摘されております。一つは中国で久しぶりに北朝鮮の劇でありますが花売り娘というものを全国で講演をするということがおります。またチベット問題ではいち早く北朝鮮は中国政府の立場を完全に支持をいたしましたし、オリンピック その聖火リレーについては平壌での聖火リレーには40万人の平壌市民を動員して歓迎するということもやると、今中朝の友好ムードを北朝鮮に高めてますし、それに応じて中国の方も食料支援ということをいろいろ検討し始めているようであります。北朝鮮からの要請もあるようであります。いずれにせよ近いうちの金正日訪中というのが今十分に通せるようになってまいりました。とりわけ今月末5月末にも早ければ金正日訪中というのが実現しそうでありますので、その点が注目されるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。今度の日曜11日は母の日です。そして来月には父の日があります。5月そして6月は母を思い父を思う月、家族の絆を感じる時です。30年近い歳月を刻んでなお色褪せることのない家族の物語があります。拉致被害者とそのご家族の強い絆です。新潟県の曽我三好さんは今76歳です。共に拉致被害者であった瞳さんが11歳の時、三好さんは仕事中に大怪我をし入院をしました。子供だけでお見舞いに行かせることはできないと、ひとみさんの祖母は靴を隠したといいます。でもお母さんに会いたい、その一心でひとみさんと妹さんは裸足で歩いて病院に向かいました。今ひとみさんの腕には昔お母さんに買ってもらった時計が巻かれています。この時計はひとみさんがいつも自分を守ってくれているお母さんのように思い、肌身離さず大切にしてきたものです。しかしお母さんと共に拉致された日にもはめていたこの時計は北朝鮮にいた時に動かなくなってしまいました。帰国した後何とかこの時計を直したいというひとみさんの思いを知った周りの方々のおかげで再び動き出し時を刻み始めました。大切な時計と一緒にひとみさんは母の帰りを待っています。鹿児島県の市川修一さんは実家のお店がスーパーに新装開店した日、仕事を休みオープンセールの手伝いをしました。両親を気遣って働くその姿をたくさんの人が微笑ましく見ていたといいます。 熊本県の松木薫さんは、大学のあった京都から帰ってくると、お母さんの砂代さんにお土産を渡しました。菓子箱に入ったそれは、これまでに母砂代さんが渡したお小遣い。その中から散髪代などを節約し、コツコツ貯めたものでした。87歳になる砂代さんは、カオルさんと会えることを信じて、お帰りなさいの練習をしています。13歳で拉致された新潟県の横田めぐみさんは、拉致される前日、お父さんに45歳の誕生日のプレゼントを送っています。ケースに入った櫛です。お父さん子だったというめぐみさん。その時の思いを父しげるさんはこう語っています。自分もおしゃれに気を使うようになったんで、お父さんにもきちんとしてほしいという意味でプレゼントしてくれたんだと思います。めぐみさんから贈られたその櫛を76歳になったしげるさんは今も大切に持っていらっしゃいます。親は子を思い、子は親を思う。どんなに時代が巡ろうと、親子の愛情は変わることはありません。私たちは一刻も早く、ご家族が共に抱き合う日が来ることを願って、取り組みを進めています。列島だよりをお送りしました。続いて、拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。このコーナーでは、拉致問題は一体どういう問題なのか、どんな取り組みがなされているのかなど、様々な角度からお伝えします。まず今週は、そもそも拉致事件とは何なのかについてご説明しましょう。それではまず、拉致事件とはいつ頃起きた、どんな事件なのでしょうか。1970年代から1980年代にかけて、多くの日本人が不自然な形で行方不明となる事件が起きました。学校帰りや恋人同士で遊びに行った先、また留学中のヨーロッパ滞在先で、全く痕跡を残さずに、ある日突然、何人もの人たちが消息を絶ちました。後に、日本の捜査により、これらの事件は、北朝鮮の国が主導して、日本人を誘拐し、北朝鮮に連れ去った、いわゆる拉致だということが判明したのです。現在、日本政府が明らかに、北朝鮮による拉致だと認めている人だけでも17名の人がいます。北朝鮮はなぜ日本人を拉致するような事件を起こしたのでしょうか。北朝鮮が国家的犯罪である拉致を行った背景には、いくつかの目的が考えられています。一つには、拉致した日本人の身分を借り、北朝鮮の工作員を日本人に偽装させるため。また、工作員を日本人に見せかけるための教育係として利用するためです。これまで日本政府は北朝鮮に対してどのような働きかけをしてきたのでしょうか。1991年以来、日本政府は機会あるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起してきましたが、北朝鮮は頑なに拉致問題の存在自体を否定し続けてきました。2002年9月17日、平壌での日朝首脳会談において、北朝鮮の金正日国防委員長は、長年否定していた拉致を初めて認め、謝罪しました。 そして千村泰史さん、福江さん、蓮池薫さん、由紀子さん、曽我ひとみさんの5名の日本人拉致被害者が日本に帰国することができたのです。拉致されてから24年ぶりの帰国となりました。一方、北朝鮮は拉致被害者の安否に関して、帰国をした5名以外の方については8名が死亡、4名は北朝鮮に入ったことを確認していないと回答しています。しかし、このような北朝鮮の主張には裏付けとなる根拠がないため、日本政府は受け入れることができません。現在、拉致問題はどのような状況にあり、日本政府はどのような方針でこの問題の解決に臨もうとしているのでしょうか。去年の9月に第2回日朝国交正常化のための作業部会が行われました。ここでは日朝間の不幸な過去を清算し、拉致問題を含む懸案事項を解決して国交正常化を早期に実現するため、日朝双方が誠実に努力し、このための具体的な行動につき協議し実施していくことで一致しました。しかし、残念ながらそれ以降作業部会は開催されず、北朝鮮は具体的な行動を取ってきていません。こうした情勢を踏まえ、日本政府は先月4月11日の閣議決定において、対北朝鮮措置を延長しました。さらに4月17日に関係省庁対策会議を開催し、対北朝鮮措置を含め必要な施策を着実に実施していくことを確認しました。北朝鮮による拉致は我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題です。我が国として拉致問題の解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの立場に変わりはありません。また、対北朝鮮措置の延長に際して、政府は次のことを明らかにしています。北朝鮮が拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた具体的な行動を取る場合には、いつでも、現在、我が国が北朝鮮に対して取っている措置の一部、または全部を終了することができる。日本政府はこうした立場に立って、これからも12名の認定被害者をはじめ、すべての拉致被害者の方々の早期帰国の実現を北朝鮮に強く要求していく方針です。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、2007年11月に収録した拉致被害者、横田めぐみさんの小学校時代の校長先生、馬場よしえさんからのメッセージをお届けします。横田めぐみさんは、1977年11月15日、13歳の当時、新潟市において下校途中に拉致されました。馬場よしえさんは現在86歳になられますが、新潟の救う会の会長を務めておられ、拉致被害者の救出に向け精力的に活動されています。それでは、馬場よしえさんのメッセージをお聞きください。
めぐみさん、お元気ですか？じっと耐えて救出を待っているあなたの姿を思う日々です。そんな先日、ある書の一節に私の目が止まりました。ある精神医のお医者さんですよ、調査によると、ナチスドイツの強制収容所で最後まで頑張ることができた人は、体力ある人ではなく 家族や恋人や友人や知恵などが自分を愛するものを持った人だと、そうであります。自分を本当に愛してくれる人たちを持つ、そういうことだそうですね。この場合の知恵とは、自分とは何か、なぜこのような不条理に耐えなければならないのかなどを考える精神のことであると医師は言っております。めぐみさん、あなたにとって13年という短い日本での生活、人生でしたが、ご両親と弟さんたちから大きな大きな温かい愛を一身に受け、そしてめぐみさんもご両親や弟さんたちに愛を与え、人一倍懸命で知恵の少女でした。そのあなたが北朝鮮に拉致されたという不条理極まりない行為に出会い、30年という間、私たちが想像もできぬ環境の中で人生を送っているあなた、まさに前に述べましたお医者さんの言うこと通りですね。めぐみさん、あなたは無様な死に方や生き方をする人では絶対ありません。私は信じています。4年前の10月5日、めぐみさんの誕生日に、私は小さな置時計をご両親にお届けしました。横田家はもちろん全国民があなたの救出に必死です。私もめぐみさんの元気な生存と救出、早かれと念じその時計に記しました。めぐみさんは生きている、きっと帰ってくる、この時計の針が止まる日までに。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。小学校時代の校長先生、馬場芳恵さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。母の日にちなみ、拉致被害者の方々の青春時代のヒット曲、森まさこさんのお母さんをお届けします。お母さんは花の中3トリオの一人として人気のあった森まさこさんの10枚目のシングル。1974年昭和49年9月に発売されたものです。年老いた母を思う娘の心情と素朴なイメージだった森さんの雰囲気がぴったりと合い、ヒットした名曲です。翌年、春の選抜高校野球の入場行進曲にも選ばれています。森まさこさんでお母さんをお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。森まさこさんでお母さんをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数11,775kHz、 夜1時からは周波数9,780kHz で放送しています。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数11,690kHz で、夜2時からは周波数9,820kHz で放送しています。それではまたお会いいたしましょう。